じゃあ59問を見てみましょうね。でこれはね、あの公開鍵と秘密鍵という話の中で、本当は絵を描いてね説明すごくしたいところなんだけども、絵が描けないのが辛いところです。じゃあまず第59問の方からいきます。でね、これは1年生の人は公開鍵と秘密鍵っていうのを使って、確か PF キージェンっていうのを使って公開鍵と秘密鍵をね、あの自分のラップトップの中に作りましたよね。で2年生の人には僕が作ってあの渡してあります。でその鍵を使ってポートフォワーダー PF というのを使って、2年生の人たちはうちのサーバーに FTP かけてウェブアップロードしてますよね。それから1年生の人たちはそのポートフォワーダー PF というのを使って大学のサーバーに接続して、いわゆる安全なトンネルを作って、そのトンネルの中をデータを通して、で例えば大学のメールを家からもね読んだり送信したり受信したりできるということをやってますよね。まあ、もし2年生やりたい人だったら言ってください。やらせてあげますんでね、ということができるようになってます。でそういう時の公開鍵秘密鍵の話なんですけれども、その時にね、2年生にはネットワーク入門の時に公開鍵と秘密鍵を作る時に、どっちが公開鍵をどっちが鍵を作るかっていう、送信側が作るか受信側が作るかによってパターンが2つあるっていう話をしたんです。で1年生の授業で僕のクラスはしたんだけど、あなたのクラスがしたかどうかはちょっと うちの奥さんに聞いてみないと分かんないんだけど、2つのパターンが実はあります。で、大学の場合には送信者側が、鍵を作って、でそれを受信者である大学のサーバーに公開鍵の方を移しますね。でそうやると何が、保証できるかっていうと、受信した側が、つまり大学のサーバー側が本当にこの鍵でメッセージが開けられた、鍵で解けた、暗号が解けたんだから本当にあの人から来た伝文だというのが分かる、つまり送信元が確定できるっていうパターンがあるんですよね。でそういうような話がここに書いてあると思います。じゃあちょっと読んでいきますね。あるメーリングリストに A 氏から初めてメールが送られてきたと。で B 氏はそのメールが本当に A 氏から送られてきたものかどうか、 A 氏のメールに添付されている電子署名によって判断したいと思った。なるほどね。あるメーリングリストに A 氏から初めてメールが送られてきた。じゃあ A という人がメーリングリストに参加してメールを送ったと。でそしたらそのメーリングリストに参加しているいろんな人にメールが渡って、でその中に B 氏という人がいたと。で B 氏は本当にこれは A 氏が送ってきたのだろうかということを知りたかったと。そこで A 氏のメールに添付されている電子署名というものを使って本当に A 氏のものかを判断したいと思ったと。で以下に示したうちに、B 氏が行うこととして適切なものを一つ選びなさいと。なお A 氏の公開鍵は A 氏のウェブサイトにあるものとするということです。でこれ電子署名というのは、公開鍵秘密鍵を二重に使ってねやる方法です。 A 氏の公開鍵を用いて B 氏の電子署名のメッセージダイジェストを作成し、電子署名から符合したメッセージダイジェストと比較する。でこれは変ですね。 A 氏の公開鍵を用いて B 氏の電子署名のメッセージ、 B 氏のメッセージ電子署名じゃないですよね。 A 氏の電子署名ですよね。だってメールを送ったのは A 氏で受信したのが B 氏なんだから、電子署名がついているのは A 氏のメッセージ電子署名なんで、 A で言ってることはまずおかしいですね。から B、 A 氏の共通鍵を用いて、まずこの共通鍵というところでもうダメですね。共通鍵は使えませんのでもう B もダメです。で C、 A 氏と同じ関数を用いてメールの本文のメッセージダイジェストを作成し、電子署名から符合したメッセージダイジェストと比較する。 A 氏と同じ関数を用いて、メール本文のメッセージダイジェストを作成します。それから、電子署名から符合した、メッセージダイジェストと比較する。多分これ C が合ってる気がするんだけどな。D に行きます。メールに添付されたメッセージダイジェストのメッセージダイジェストのメッセージダイジェストを作成し、まずこれで変ですね。電子署名から符合したメッセージダイジェストを比較する。メッセージダイジェストのメッセージダイジェストを作成するなんていうバカなことは普通しませんので、これダメ、却下です。で、E、A 氏のウェブサイトから、メール本文のメッセージダイジェストを取得して、で電子署名から符合したメッセージダイジェストと比較する。A 氏のウェブサイトからメール本文のメッセージダイジェストを取得し、 A 氏のウェブサイトにメール本文のメッセージダイジェストなんてのはありません。だから E も違います。したがって答えは C かな。 A 氏と同じ関数を用いてメール本文のメッセージダイジェストを作成し、電子署名から複合したメッセージダイジェストと比較するという C が合ってると思うんだけど、答えはどうなんかな。でね、これはこれ見たら分かりいいかな、どうかな。この答えを見るとね、少しは見やすいかもしれないんで見てみてくれます。421ページにね、第59問電子署名の説明の絵が書いてあるんですけれども、これ A さんから B さんに、メッセージを送るときの話なんですが、あのね、電子署名がなければ話簡単なんで、まず電子署名をちょっと忘れてくださいね。電子署名を忘れた場合どうなるかっていうと、 A さんは、データを送ります。で、送るときにそのままメールで送ります。で、送信してデータを渡します。で、 B さんが受け取ります。これじゃあ全然暗号になってないんで、じゃあ暗号化する、本当に A さんが送ったっていうのが分かるように暗号化するためにはどうするかっていうと、 A さんが公開鍵と秘密鍵を作っておいて、そのうちの公開鍵はウェブ上に公開して、私の公開鍵はこれですよって出しておきます。一方 A さんの秘密鍵は大事に取っておきます。そうしておいて、電子署名をどうやって作るかというと、送りたいデータを一方向関数っていう、実はこれメッセージダイジェスト関数っていうのがあって、このメッセージダイジェスト関数で、特別な計算をしてある数値に直します。今1010ってなってますけどね、数値に直します。で、この数値に直したメッセージダイジェストをさらに A さんの秘密鍵を使って鍵をかけます。で、この鍵をかけたのが実は電子署名というんですが、そうしておいてデータそのものと電子署名と一緒にして相手に送ります。で、受け取った B さんは、送信されて受け取った B さんはデータと電子署名と2つもらったわけですから、データはまあそのままね。で、このデータが本当に A さんから来たかを調べるために電子署名を使って調べます。どうやって調べるかっていうと、この電子署名をA さんの公開鍵を使って元に戻します。そうすると1010という、ね、ものが出てきます。これは出てくるよね。で、一方メッセージダイジェスト関数というね、一方向関数は基本的に決まっているので、今度は A さんがから受け取っ B さんが受け取ったデータを B さん自身で一方向関数を使ってメッセージダイジェストを作ってみます。で、作った結果1010になったとすると、これは A さんがメッセージダイジェストを作って暗号化して送ってきたやつのメッセージダイジェストと、自分が受け取ったデータを自分でメッセージダイジェストにしたやつが等しいんだと。等しいから、これで分かることは本当に A さんから来たやつだよというのが、さっき言ったね、パターン1の方の話で、送信者側が鍵を作って受信者側に渡してっていうパターンを使っているので、本当に A さんが送ったっていうのがこれで分かります。で、今この話がこの A から C の E の中でどれが正しいかっていうと C だっていうことなんですね。ちょっとね、僕今喋ってるだけなので皆さん聞いててなんじゃこれはと思うかもしれないんですが、この第59問のこの絵を見ながらよーくね、話を考えてみてください。そうすると分かると思います。